試合人の座頭市でございます。今回は息子を語っていきたいと思います。助っ人としてこの方をお呼びしました。
はい、北海道のドラ息子と言われ続けて32年村上ロックです。
よろしくお願いします。はい、すいません、なぜ屋外で喋ってんのかと言いますと、
はい、いつもね僕の部屋で喋ってたんですけど、はい、今日はあの上の階でちょっと工事やってましたよね。
はい、
ガガガガガってねあまりにもちょっとうるさいので、
はい、しょうがないで、しょうがなく屋外で喋っております。
本当に、ね、皆さん労働に勤しんでる時に、はい、我々おっさん2人あの公園でね
ヨタ話を、
ヨタ話をしていこうかな
で今回息子なわけですけども、
はい、
これ息子はあのロックさん の, あのリクエストで選んだわけですけど、はい、なぜ故にこの作品を選んだかと、
ね、なんせこの映画大好きで、
はい、
まあ、山田洋次映画も僕は大好きなんですけど、
まあ、これはもうね、
そうですね、この中でもかなりちょっと上位に来る映画だなと、
はい、
常々思ってまして、
はい、
ちょっと今回やってみようかなと、はい、
リアルタイムで見ました。
リアルタイムでしたね。
劇場
では見てないのか、うん、でももうそうですね、割とすぐに公開された時って何歳だったのかな、
中学生ぐらいだった
と思うんですけどね、
うん、私も予告編が流れてた記憶があるんで、
うんうんうん、
多分あれ、うん、そのぐらいだと思うんですよね。
もう未だに本当に何かあるたんびに、あ、息子見よう、
うん、
事あるごとに息子見よう、
うん、
本当にもしかしたら僕一番見てる映画かもしれないですね。
あ、私あのあれですね、最初見た時はもう社会人になってって見たんですけど、ちょっと印象がですね、まあ多分みんな思うんですけど、山田洋次版もしくは三國連太郎版東京物語じゃないかっていう、ね、
まさにね、まさにそうですね、
まあ、東京のね息子さんたちのところに行くっていう、ね、あと義理の娘さんとのやり取りとか、
そうですね、
あと一旦熱海に行って、ね、戦友たちと会うっていうのもあったりとか、それもあるし、あとね原田美恵子さんが原節子さんと同じ位置に当たるのかなっていう、まあ、まさか芸名が似てるからキャスティングしたんじゃないかというそれはないかなという、あとちょっとですね、あの三國さんってほら復讐するは我にありのイメージがあるので、ちょっとあの原田美恵子さんの水着のシーンあるじゃないですか、
はいはい、
後半なんか原田さんと絡みあんのかなって一瞬ヒヤヒヤしてますあ、でも山田洋次監督作品それはないかと思って、お父さんとはあんのかなとさすがになかったですね、
うん、
でまあ冒頭ね、
鉄を、長瀬正俊さんが演じてるね、
はい、居酒屋シーンでね、
上司かなんかに、ね、はい、あのサーモン、ねえよそんなもん、拙者持って行ってるでしょって、はい、その部分高校生の時はずっと真似し続けてるんですよ、
はい、真似するの多いですね。
あ、真似するの多いです。好きなのは気も真似して、はい、あの一人で楽しんでるんです
よ。で、まあ、そこのね、あのバイト先も長続きせず、
そうなんですよね、
やめちゃう、
明け方にあのね、
父ちゃんが
出稼ぎの外国人と一緒に帰っていくところから始まるんですが、はい、もうそこからいいですね、ああいいですね、であの切ったねアパートにね帰っていくんですよ。
あれ鉄道って都庁近くに、
都庁の近くなんですよね、あれね、店が、だからもしかしたらね中野とかその辺りに住んでるんですかね。か
で、まあ風呂なし共同トイレっぽい感じの
ですね、
トイレあるのかな、
ね、うん、なかなかの物件に住んでますよね、
うん、だっけお母さんの、
はいはいはい、
一周期でしたっけ、
一周期ですね、
でまた集まって、でみんなからね、
嫌
いの嫌いの言われるっていう、
もう服も着ずに、アロハシャツ着て帰ってね、はい、あの小声でみんなにひそひそ、こんなのしかねえのかみたいなこと言われて
でね、お父さんもお父さんでみんな息子たち子供たちがね、どうすんだこの先っつって、
実家帰るとあの必ずあの近所に住んでるねじいさんがね、
はい、
このバカっ子
っ言ってますね
あの辺のね、この親族が集まる感じとかすごくリアルだなと思って、うん、本当あんなんですもんね、
うん、とあれかな、なんかこの原作ってあの椎名誠さんの、
そうなんですよね、
倉庫作業員っていうのが原作であるんですよね、ちょっと時間なくてあのそれ読めなかったんで申し訳ないんですけど、なんか監督自体が、あの東京とか大阪とかその大都会に生きる人たち、あと田舎に寂しく暮らす両親との愛情と交流の断絶、
はい、
そういう次第に消えていく故郷の暮らしとか風景、そういうなんか のを取りたいとは思ってたらしいんだけど、なんか漠然とあっただけでこうまとまってなかったで、たまたまその、ね、出会その原作に出会ったのがきっかけだって、なんか舞台安でもそんな話したのかな。あとこれ3部構成になったのか。
そうですね、
母の一周期、息子の恋、父の状況とか、はいはいはい、で、椎名誠さん自体もなんか20歳の頃深川の本所あたりで町工場でなんか荷物運ぶバイトしてたらしいんですけど、なんかその時の経験を変えたものらしい
っていう。そうですね、この映画はあの、ね、第2部の息子の恋あたりからこう、ね、はい、話が動き出すんですけど、はい、なんせ出てるキャスティングがいいですよね、はい、本当に出てる人たちがね、素晴らしくて、いかりや長介さんね、はい、佐藤美作さんがいて、はいはいはい、レオナルド
熊さんもいましたけどね、あと水栄さんとか、
本当リアルですね。僕も本当にそういう肉体労働ってやってきたんですけど、はい、本当ああいう現場行くとまんま、あのまんまですよね、うん、本当あんな感じですよ。滝さん、いやあのね、田中邦彦さん文句ばっかり垂れる親父がいてね、びっちょびっちょびっちょびっちょ振りやがってよ、
愚痴多すぎだ
っつうんですよね。
見舞い行っても愚痴言ってたって。
いいよな、若いやつ50過ぎてみろ、ビルの夜景ぐらいしかねえぞ仕事よっていうあれをね、もうずっと真似してましたね仕事よだけでかくなるんですよ中途半端な高さに作りやがったよ。
イカリアさんもね、ビール飲むたんびにあの最初の一口がうまいっていう20年も同じこと言って
ますね。あの金髪のね、トウモロコシって言われてる人がね、はいはい、それをからかって、はい、あの金髪の人があの学校にも出てるんですよね。
あ、
なんか伏線というかつながりがあるのかなと思っちゃいますよね。
あの別作品で同じように、その就職先ってあの金属関係の固い会社って、はいはい、なんかちょっと建築系の人に聞いたんですけど、ああいう鉄柱運んでたじゃないですか、はいはい、あれがなんかコンクリートの骨組みになるらしくて、それ抜いちゃったのが姉さんなんだよっていう話をして
なるほど、
ああそういうのを運んでたんだ、あの人たちは。
あのね、細い、一見細いんだけど、あのしなるんですよね、あれね、はい、本当にあのフラフラになるじゃないですか本当つい最近なんですけど、はい、日曜の昼にやってるあのザ・ノンフィクションっていう番組で、はいはい、あのそういう上京してきた若者がね、はい、ああいうところに就職して、はい、でまずあの鉄骨を持つところからやるんですけど、はい、全く同じですね、はい、本当にああなるんですよね夏の草暑い中の労働ですよ、肉体労働、汗かいてあれをねトラックに詰めて、それをあの納めに行って納品に行って、はい、でそこのね、事務をやってる
のが、涌井絵美、
涌井絵美に恋をして、はい、でもその少女があのね、老婆の人だっていう、うん、まああの辺からがもう本当に面白くてね、うん、何回見てもいいですね。
あの仕事終わって後つけてるって、
はいはいはいはい、おばちゃんにぶつかってね怒られて気をつけなさいって言われて
でね、あの思いを伝えようとしても伝えられないっていうね、あの前回でしたっけ、あの男はつらいの回で、まあ、ロックさん指摘あった通り、今回もやっぱり相手にすがるような気持ちの描写っていうのがやっぱりこれにも出てるなって、
そうですね。
で、あのその涌井絵美さんとこうなんでこう話してくんないんだみたいな、後からいきなりもうスパッと切れちゃうじゃないですか、はい、その後どういうきっかけで一緒になったかっていうのは、まあ、一切描かれてない、
ね、あの後どういう経緯でね、ね、ついたんでしょう ね、
まあ、筆談なんですかね、まずは。
でその後ね、お父さんが訪ねてきて
上京しましたね、
で息子の部屋に来てみればね、はい、あの一緒にね銭湯行って、はい、でその後スーパーで買い物して、はいはいはい、で今日友達が来るんだっつって、はい、で親父息子の部屋でうたた寝して、目が覚めたらあのね綺麗な若い女の子が来てて、
彼女登場して、
俺この人と一緒になるつもりだ、うん、もうね、ロアの人だ、うん、それが何だというのだっていうね、うん、あんちゃんや父ちゃんがどんなに反対してもダメだからなっていう、うん、あれがもうたまんないですね、うん、
決心した男のセリフが出てくる、
で親父もまたそれに対して、ね、そんなことはもう鼻から眼中見ないんですよ、
はいはいはい、
ね、そうですね、そんなことじゃなくて、あなた本当にこの子と一緒になってくれますかっていうの、うんうん、何十回見てもいいんですよね、うん、
まあ親さんとして安心そこでしたんでしょうね。ああおかみさん持つぐらいに持とうとする気持ちぐらいになったんだ
と、親父が本当嬉しいんでしょうね、あれね、あの彼女帰った後にもうなかなか寝ないでね
ビールあるかっつって、
ビール飲んで
親父寝ろや早くっつって
、ね、あの本当ビール飲んだ後のあの口を拭く仕草とか本当に三國連太郎は名優だなと思いますね。うまいんですよ。
で
父ちゃんの歌そうそうそう聞いたことなかんべやつってね、
おとみさんをね歌うわけですよ
岩手なまりで
おとみさんって手拍子で歌える歌でもあんで、なんか宴会ソングの定番だったらしいですね。まああの辺の年代の人はもう、みんな歌ってるような曲なんでしょうね、あでもこれなんだっけ、アカデミー賞は日本アカデミー賞取ってなかったですかこれ。
あそうなんですか。
はい、そう取ってます取ってます。あの今回調べてえそうだったのと思って、第15回日本アカデミー賞撮ってますね。
ケイシー高峰がいいですね、あの親戚のおっさんでねいやらしい感じがねたまんないですね。
で、あのね三國連太郎さんにあのこびるっていう、お兄さんっていうい
やらしいんですよ。それまで散々ね、あのねお前たちのお父さん若くないんだからって三國連太郎がこうね切れた途端にこの願いあの手を返すっていうねそうだぞって言っ
ておくんオルオルこんなの
あん時の目つきのいやらしさですよ素晴らしいですね。
なんか一番苦労したのは監督よくラストシーンらしいんですよね。
ああ。
で、なんだっけな、これはインタビュー載ってたのかな、あ舞台挨拶で言ってたのかな、で、あの三國さんが演じる父親が、あの東京の息子たちを歩いて田舎に戻ってくるシーンあるじゃないですか、で、あの家を開けて自分の家の前に雪がすごい積もってるんです、ますよね、でやっとの思いで親父がこう歩いていくシーンっていうのが、でなんか1月中旬頃岩手でロケ行っても雪がちょっとしかなくて、でどうしても腰まで浸かる雪が欲しいって言って、なんか地元の人があの旧正月に毎年どか雪が降るよって確信持って言ってたんで、じゃあそれならって一回東京戻って待ってたら、旧正月に 2,3 日過ぎた頃に降りましたって連絡が来たんで慌てて撮影行ったらしい。
本当に雪の深いところにね、もう誰も、ね、親父も家開けてるから、真っ暗な家に帰ってって、荷物いっぱい持ってね、長く耐えて、ズボズボズボズボ帰ってくるのが、なんとも言えないんですよね。で、家入って、あの明かりつけた時に、あのかつての家族のね、まだ息子も娘も小さかった頃の思い出が、こう、ぽっと出てくるのがね、
出稼ぎから戻ってきた
よね、お土産買ってきて、あの、タミヤのプラモデルかなんか買ってきてるんですよ、あれ。ですね、
これもインタビューで言ってたのかな、お父さんがその、ね、家族みんなと一緒に暮らしてたその幻想を見るじゃないですか、あれっていうのはそのお父さんの思い出っていうよりも、日本人が誰でも思い浮かべることのできる家族っていう原風景をこう象徴的な風景で描いたつもりだっていうことですね。
最後にあの雪深いところに帰ってきたら、あの、ね、いつもうるせえ隣の親父が幸せだなーって、ああ幸せだっていうのはね、
まあ、そこも言ってますよ、ね、監督は、あのその幸せだって聞かれてふっと幸せってなんだろうって考えてたんでしょうかね、で息子や娘たちは幸せなのかと、で自分はどうなのかと、一体何が幸せなのか、いろんな思いがこう彼の脳裏をよぎってクエスチョンマークとなって帰ってきたんでしょう。豊かさとは何か、日本人は本当に幸せなのかという問いかけがこの映画の大きなテーマだと思っているって言ってるんですよね、
そうですね、
まあ、山根氏の話してる時こう幸せ論って、まあ、言うの多いじゃないですか、なんか昔2ちゃんで、あの勝ち組負け組の話してるとかあった時に、誰かの書き込みではっきり覚えてないですけど、食べられるだけのお金があって、雨風がしのげて家族が行って一緒に生活できて幸せだなと思ったらそれが勝ち組なんだよって書き込みだったんですよ、ちょっとそれ印象に残ってたんですよ。
なるほどね。
でまあちょっとこういう映画の中でもその作品内でこういう問題取り上げてるじゃないですか、家族間の、でも現実は未だにこう高齢者の所在不明問題のニュースとかあったりとか、まあね、未だにこう家族っていうのがなかなか一つになれないっていうのがあるんですよね。
まあ、なんせね、本当にあのまあジーンとも来るんですけど、本当にね、前編通してこの映画の面白さっていうリアリティだと思うんですよね、すごくリアルなんですよ、出てくる人たち、あのもちろんそういう労働者のリアリティさとか、家族間のリアリティさだとか、 母の一周忌で帰ってきた弟と姉ちゃんがあの昔のねラジカセかなんか見つけて、
はい、キャンディーズ、
キャンディーズ見に行ったっていう話がね、なんかただそれだけなんですけど、でもなんか妙にそういうのってリアルだなと思うんですよね、うんうん、ね、職転々としてるフリーターの弟なんですけどね、家族親戚の中ではあだこだ言われるけど、うん、めいっ子たちにはすごく人気のおじさんで、うん、でもそういうのってすごいリアルだなと思うんですよね、うん、あるある、うん、お父さんがあのね、はい、息子があの彼女を作って結婚するって、はい、その晩嬉しくてあのもう勝手に妄想膨らんで、ね、はい、夏休みになる、小学校入って夏休みになればまたおめえ、ね、俺のとこに預けるんだろうっていうのを、はい、まあ、いつまで迷惑かけるんだっていうのをすんごいもう一人で妄想していく様っていうのがすごく幸せそうだなと思うんですよね。誰も何も言ってないのにどんどん妄想していく。滑稽なんですけどね、すごくいいシーンだなと思うんですよね。
あれ向こうの人にの親御さんにも挨拶っつって、そういう話もしてましたよね。
あのね、岩手なまり、あれあの映画の中であの家は何でしょうね、タバコ農家かなんかなん
ですかね。そうですね、タバコ栽培してやってましたね。
その岩手は確かそうですね、あのタバコ農家が多いですもんね。最近ね、あの僕も喫煙者としてあのこう値上がりするしたじゃないですか、タバコがね、ちょっともう本当にね、自家栽培できねえかなと思ってるんですよ。
それだ、大丈夫なんですか、ダメじゃないですか、それ全然ダメでしょ、
いや、本当そう考えた時に、あの僕らの乏しい知識の中では、確かあの息子の中で、ね、はい、あのタバコを栽培してたな、あのタバコ農家だなと、はい、ってことは岩手の人に聞けば、なんとかそのノウハウをね。
そこまでしてタバコするんですか。でもそうです、岩手ですね、
あの、はい、あの東京に息子に会いに来た時にあのスーパーで買い物して、
は
い、
そうそうそうそう、
ね、同じ出稼ぎ労働者の人たちと
2人組いました、ね、
パーパーパーっつって、あのおそらくあの人たちは本物じゃないかなと思った
んですけど、うん、ちょっと親身の時は、その方言っていうのが自分の名刺があるというかパスポートになるんだっていう、
そうですよね、
私はどこどこ出身ですよって分かるっていうのは、うん、こういうことがあると言葉って面白いなっていうのがありましたね。
本当はああいうね、出稼ぎに来て、まあね、あのもうずっと何十年も前からそういう人たちってね、うん、農家やってて、あの冬の間出稼ぎに来て東京で働いてって、でもそういう人たちが作った町ですからね、うん、東京、今の東京
ね、あ、そのお父さんも橋作ったって話をし
てましたね、お父さん若かったんだ、
このお父さんの若い子の写真をあの佐藤浩一で撮ってたら笑ったんですけどね。おいおい、
そう、お父さん若かったんだって言われにあんま変わってないんですよね。
ああ、息子っていうタイトルここもあんのね。すいません、くだらないこと言って
しまいました。まあ、山田洋次監督の映画ってやっぱその2文字多いじゃないですか、息子、学校、弟とかね、はい、なんかね、勝手にあのそのね、次回作のタイトルとかこう考えたりとかしたことありますよ
ね。いや、ないっすけど。
娘とかね。
そのままじゃないですか。それ何でもいいですよ、甥っ子でも何でも。
面白いなぁと思って。
あとは何かあります？いいですか、思いの丈はぶちまけました。
まあ、息子2をね、はい、作ってほしいなと。
次はどうですか、あの永瀬正俊の枠組みの子供が息子 で、
ええ、そうですね、
また今度うちのタバコ農家告げとかの話なんですか。同じことここの家やってんのかっていう、
あのね、それ今全く関係ないですけど、はい、ふと思い出したんですけど、あの、ね、母の一周忌で帰ってきた息子と親父が口論にするじゃないですか、
はいはい、
息子がね、あの冷たいクーラー効いた中で、
はい、
ね、あのなんか
時給700
円、いい金もらえるって話して、で親父があの働くってのはそんなことじゃねえんだと、うん、辛いとか楽しいとかそんなことじゃないんだと、
うん、
いう言葉をね、あの中学生の時に見て以来ずっとなんかやっぱその言葉ってすごく引っかかってて、
うん、
どうなんですかね、でももちろんね、好きな仕事を、
うん、
自分これがやりたいっていう仕事をやるっていうのって、
うん、
すごく幸せなことだと思うんだけど、うん、でもあのお父さんが言うようにね、働くっていうのはそういうことじゃねえんだ、
うん、
あのそこのところって僕すごく未だにね、うん、あの考えることがあるんですよ、う
ん、あとその中盤で金属関係のとこ行った後に、もう言うじゃないですか、鉄夫自体が、
はい、
汗かいて働いてるなっていう、とこっていう話、 でもお父さんの考え方に完全にこう、うん、一致しだしたっていうのが、うん、あの辺で出てるのかなって、うん、ありますね。
労働ってのは何でしょうね、うん、っていうところでしょうかね。
ですから、はい、じゃあ今日こんな感じで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。